前田麻里と
柏原ひろみの
マリカジンワールド。この番組マリカジワールドは前田麻里がいるニューヨークと梶原ひろみがいる東京をつないでお届けするラジオ番組、各週30分放送でお送りします。
2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
おはようございます。フリーアナウンサーの前田麻里です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
4月1日から始まったこのマリカジワールドなんですけれども、
はい、
12月今回で25回目となりました。あっという間でしたね。ありがとうございます、いつも応援していただいて。なので今回は年の瀬なので、この25回放送をマリカジ2人で振り返っていきたいと思います。カジちゃん、ニューヨークはクリスマス当日は暖かい雨が降って、ちょっとクリスマスっぽくない一日だったんですけれども、東京はどうでしたか？
東京はしっかり寒いクリスマスでしたよ。
どんなクリスマスを過ごしたの？
私のクリスマス今年はですね、ちょっと初チャレンジをしました。
おー、何をしたんですか？
私お菓子って全然作れないんですけど、今年は初クリスマスケーキを焼きました。イエーイ。
頑張ったね。どんなクリスマスケーキを作ったんですか？
シフォンケーキをベースに作ったクリスマスケーキなんですけど、
ってことは丸いドーナツ状のケーキですか？
なんかね、本当正方形にしたかったんですけど、ちょっと四角いケーキにしたかったので、
はい、
もうちょっと縦長の立方体みたいな形の型に入れて焼いて、それを半分に割ってパタンと折りたたんで、長方形の四角いスポンジ状に、シフォンケーキを作って、でそれに生クリームを作って、生クリームを塗って、
うん、
でデコレーションでイチゴをたくさん並べたんですけど、
イチゴのショートケーキみたいに、うわー、華やかでしょうね。
そのスポンジはチョコレートじゃない、キャラメル味のスポンジの味にして、でクリームといちごなんですけど、いちごをね、当日買いに行ったんです。
はい、
近所のスーパーに。そしたらいちご1200円ぐらいしたの。1パック、
あの普通の1パックで1200円もしたの？
そうなの。
高いね。
すごいでしょ、超高級でしょ。もう本当に驚きました。
そうなんだ。私もクリスマスケーキはいちごのケーキを買ったんですけれども、実はアメリカっていうとクリスマスケーキを食べる文化はないんです。
へー、そうなんだ。
そう、日本は習慣になってると思うんですけど、これは富士屋さん、はい、あのメーカーの富士屋がクリスマスケーキを作って売り始めたのがきっかけということで、アメリカ人はクリスマスケーキ日本で食べてたよって言ったら笑われるくらい、それだけちょっと文化の違いがあるんですよね。なので、まあ、本当に日本でいう正月みたいな感じで、まあ、家でゆっくりクリスマスツリーの下で家族でみんなでご飯を食べる、ゆったりとした時間を過ごすっていうのがアメリカの過ごし方みたいですね。
なるほど。
そして私22日まで日本に弾丸帰国をしていたので、ちょうどクリスマス帰った時もまだ時差ボケが激しくって、慌ててクリスマスカードを書きました。
あ、クリスマスカードって主流なの？
日本でいう年賀状みたいな形でみんなに配ったり、あとフェイスブックとかメールで送ったりするんですけれども、はい、その時に気をつけないといけないのが、うん、メリークリスマスと日本だと書きそうなんですが、
そうですね、
こっちではハッピーホリデーズ、はい、っていう風に言うんです。なんでかっていうと、そのいろんな人種もいて、いろんな宗教に入ってる人もいて、うん、それぞれのまた祝い方が違うので、例えばユダヤ人だったらハヌカだったり、
はい、
アフリカ系アメリカ人だったらまた違うお祭りがあって、キリスト教だったらクリスマスといった形で気をつけないといけないですよね。で、一つの習慣として、そのクリスマスカードの他に普段清掃活動をしてくれている人だったり、はい、目に見えないいろんなところで働いている人たちにクリスマスチップ を渡さないといけないので、先生とその日頃の感謝とそのチップのお金を入れて封筒して自分の名前を書いてっていう作業をしていました。
じゃあお年玉みたいな感じですか。
まさに。なのでもう新年のご挨拶のようにハッピーホリデーズって言って、あの目と目を見ても握手して一人一人に渡しました。
クリスマスチップ貯金しなくちゃいけないね。
いや本当にそうなんですよ。20ドルから50ドルっていうふうに言われてるんですけれども、結構その人数がかさむと意外と大変なので、最初来た時は何のことだろうっていうふうに戸惑った方も多かったです。
なるほどですね。ニューヨークあるあるですね。ありがとうございます。
はいそして私日本に帰っていた時に六本木で開かれたルミナスのコンサート参加することができたんですけれども、本当に華やかで素敵なコンサートでしたね。カジちゃん
ありがとうございます。もう当日すごく来てくださったお客様が温かくて、とっても幸せな時間を皆さんと過ごすことができました。
特にその人数が限られていたこともあって、一体感と本当にルミナスの記念すべき1回目のコンサートになったんですよね。
はい、今回のコンサートでは4人で歌う曲だけではなくて、それぞれのソロの曲だったり、あとは2人ずつでデュオの曲なんかも初めて歌わせていただいたんですよ。
そうでしたね。そして結構一人一人がトークする時間も大切に取られていて、そのキャラの違いも見ていて、はい、お客さんたちもかなり受けていましたね
はい、本当に4人とも声ももちろん違うんですけれども、性格やキャラクターも全く違う4人が集まっているので、あの皆さんにぜひ自己紹介というか知っていただきたいなっていう気持ちで、あのしっかりと時間を取らせていただきましたよ。
はい、来月もコンサートを予定しているということで、皆さんもぜひ行かれてみてください。
はい、お待ちしております。
では続いて本編ではこれまでの25回の放送をマリカジ2人で振り返ります。まず前田マリセレクトはこちら。マンハッタンで開かれた日本映画の祭典ジャパンカッツで、長崎を舞台にした映画ペコロスの母に会いに行くの上映が行われました。この映画は長崎市在住の漫画家岡野雄一さんが認知症の母とのおかしくも切ない日常を描いています。2年前岡野さんが長崎で漫画を自費出版すると地元の書店で人気に火がつき、半年後に正式出版、21万部発行のベストセラーになりました。この映画で母親を演じた赤木春恵さんは世界最高齢の映画初主演女優としてギネスブックに認定されています。会場にはアメリカ人や日本人およそ130人が参加、ラストシーンでは涙を流す人も多く、上映が終わると大きな拍手が沸き起こりました。バーソン・バーステラー社がツイッターのフォロワーやリツイート数が多い世界のリーダーランキング50を発表しました。第1位は4419万7751人のフォロワーを持つバラク・オバマ大統領。第2位は4264万489人のフォロワーを持つフランチェスコ・ローマ法王。第3位は506万5434人のフォロワーを持つフィリピンのバンバン・ユドヨの大統領。第4位はホワイトハウス。第5位はインドの首相でした。日本の首相官邸は104万2828人で28位でした。ローマ法王は9カ国語で書き込みをしていて、スペイン語のリツイートは1万件を超えています。
梶原ひろみがお届けするこのラジオマリカジワールドは今日で第14回。
今回は私前田がニューヨークで行われた歌舞伎の公演についてお伝えします。梶ちゃん、
はい、
この前ねマンハッタンで歌舞伎の舞台を見に行ってきたの。
マンハッタンで歌舞伎？
そうなの、リンカンセンターっていう有名な大きいホールがあるんだけど、そこのフェスティバルが開かれて、でその初日をね、中村獅童さんとか中村勘九郎さんとか中村七之助さんって、カジちゃん聞いたことある？
もちろんあるよ。
そうが、あの招かれてニューヨークに来て、7年ぶりにね、平成中村座っていう名前で歌舞伎の舞台をね、実現することができたの。
中村勘三郎さんが亡くなって、なんか彼のようにすごく日本のクラシックな文化を世界に発信しようっていうパワーのある人が亡くなってしまったっていうのがすごく惜しい存在だったなっていう風に感じていたんだけど、なんか今回そうやってニューヨークでの公演が実現したっていうのはすごく頼もしく感じました。
そうだね、なんかそのリンカンセンターの計らいで会場にも勘三郎さんの写真が飾られていたんだけれども、今回その息子の中村勘九郎さんと中村七之助さんも、記者会見で父の熱さを伝えたいですっていう風に言ってて、でこの公演は勘三郎さんが2年前に亡くなって、お父さんがいらっしゃらない状態で初めて行われるっていうことで、どういう状態なんだろうって注目されてたんだけれども、本当に迫力満点で、もうニューヨークタイムズ、アメリカのメディアも絶賛だったのね。で今回は水を使ったね、もう本当にちょっとエンターテインメント性がある舞台で、それをね、ホバリングゴースト、プラギングウォーターって、そのさまよう亡霊、飛び散る水しぶきって、本当に水しぶきを浴びてる勘九郎さんの写真が大きく使われていて、もうね、顎が外れるほどの驚かされる演技だったって書かれてて、だからそれだけね、結構ニューヨークタイムズっていつも辛口のコメントが多いんだけど、もう褒めまくりの、本当歌舞伎は素晴らしいっていう記事で、そうなんか読んでいてすごい嬉しくなったというか、あ、こんなに受け入れられたなっていうのを感じたよ。
なるほどね。マリちゃんは実際その舞台を目の前で見てみてどういう風に感じた？
今回見たのはちぶさのえのきっていう演目なんだけど、その中に出てくる主要な3つの役を中村勘九郎さんが演じていて、で早変わりが見どころの演目だったのね。だからみんなマジックを見てるみたいに、早変わりするたんびに全く違うユニークな役と、すごく偉そうな悪党の役とかを一瞬で変えたり、その舞台の衣装も変わるから、そのなんか変わるたんびにもう大きい拍手が起こっていて、なんかあれどうなってるのこの舞台はっていう感じで、みんなハラハラドキドキしながら見守っていました。
へー、まるちゃんはその早変わりが一番面白いなと思った？
うん、そこがまず一つと、あと日本の歌舞伎私も見に行ったりしてたけど、やっぱりこう花道の舞台が一番こうハイライトになると思うんだけど、今回アメリカの会場は花道がなくって、だから普通の座席と座席の間の通路をそこの花道に見立てて、役者さんが演技するか本当に間近でね見ることができるの。そうだからなんか
贅沢
贅沢で、なんか人とぶつかったって思ったら、ぶつかってる間に藁みたいなものをこう覆われていて、なんだろうって思ったら、その間にもう勘九郎さんが違う役に変身してて、どのタイミングで変わったんだろうっていうのをみんなね、ってなんかびっくりしてた。
狐につままれたような感じだったんだね。
そうなの、もうなんか頭の中ははてなマークだらけみたいな感じで、そうで、まあアメリカならではというか、やっぱりこう盛り上げ方がうまいなって思ったのが、今回その滝のシーンはずっと水が流しっぱなしの大きい舞台を使っているから、場面転換、舞台転換する間に2人の役者さんが出てくるんだけど、その時によくなんかこうテーマパークとかでありそうなアナウンスがされて、これから水を使うシーンになるので、皆さんにはレインコートを配りたいと思いますって言って、それを英語で面白おかしく言って、まあ、本当に水しぶき、まあ、前の5列目ぐらいまでは結構かかってたんだけど、まあ、みんなそれを一枚一枚レインコートを配って、でかぶってるっていうね、そのなんか流れ面白いなって思った。
すごいね、ユニバーサルスタジオみたいじゃん。
カジちゃん働いてたよね、学生の時に。
働いてた。
あんな感じでこうなんか人を楽しませるっていうのをみんながそんな風に、感じてるものだなと思っていて、だからあの歌舞伎の役者さんだけじゃなくて長唄とか三味線とかそういったお囃子も本当に素晴らしくって、なんかねこう会場にいたアメリカ人どうでしたかって聞いてみたんだけど、目でもやっぱりいろんなシーンが出てきて楽しめるし、音でも楽しめるし、でそういう水しぶきとかあって、なんかね本当に見どころ満載だったっていう風におっしゃってた。
それはニューヨーカーも大満足だね。
そうなの。だから2004年、2007年、2014年で今回3回目なんだけれども、今回本当にこっちに住む日本人もね、アメリカ人も初めて歌舞伎って面白いって気づいた方がたくさんいらっしゃったので、また次回もこの平成中村座が来ていただけると、またみんな歌舞伎を楽しめる機会が増えるのかなと思って心待ちにしています。
そして梶原ひろみセレクトはこちら。続いてのコーナーは梶原ひろみの Song for You。 このコーナーでは私のおすすめソングをお届けしていきます。今回お届けする曲は天庭サードアルバム火の鳥より、奇跡の法則。どうぞお聴きください。
聞いていて、一人じゃないっていうね、カジちゃんの力強いメッセージがどーんとね心に伝わってきました。
ありがとうございます。この曲は作詞作曲ともに天平のものなんですけれども、
はい、
実は11月24日にノンノーリミット2014っていうイベントがあって、脳、は K がつく方の脳で知っている、脳が、N がつく方でない、リミットは制限がない、なんか不可能がないことを知るっていうイベントがあったんですけども、回復に限界はないっていうイベントだったんですけども、そのイベントの中でライジングさんから天平と、そして吉武大地、私梶原ひろみと、3人で応援に行ってきたんですね。でその時にこの奇跡の法則を演奏させていただいたんですけれども、この イベントっていうのが脊髄損傷して歩くことができなくなって、で車椅子で普段生活をされている方が本気でマンツーマンでのトレーナーさんとのタッグを組んで日々トレーニングだったり自主練習リハビリっていうのを続けていって、うん、本気で歩けるようにしてしまおうっていう、ことを支援しているチームなんですね。でトレーニングをしてきた成果として自分がどこまでできるようになったよっていうことだったり、あとはそのいつもそばにいてくれる人、家族とか親しい人たちに感謝の気持ちをそのステージで見せたいということで、トレーニングの成果の結果歩行できるようになった、その歩行を披露するっていうイベントでもあるんですね。で実際にその途中までは車椅子でステージの脇までは行くんだけれども、そこからステージ上をね歩いていくんですよね。ステージで歩くお一人お一人にストーリーがあるんだけれども、その中で男性の方で50代くらいの方だったんだけれども、
うん、
その方はお医者さんからも 99.9% 回復することはなくて一生車椅子の生活になりますって言われたんですって。
へー、衝撃的だっただろうね。
うん、でもその時は本当に絶望感いっぱいで、もう自分の人生は今後どうなっていくのかなっていう不安でいっぱいだったっていう風にお話しされてたんだけど、
うん、
でもそのトレーニングを日々一生懸命やっていて、でもそのやっていく中でリハビリをしてること自体がもうすごくやってる感があって自分に向いてるなって思ってたそうなのね。でしかも今は大きなトレイクっていうスクーターみたいなバイクがあるんだけど、
うん、
その大きなバイクに乗られてるの。
おお、一人で乗られて運転もされてるんだ。
もちろんもちろん。そう。ね、すごくもう今のお姿見るとすごい生き生きされてるんだけど、歩行のイベントだったんでその歩行されたんだよね。で、なんだろう、一歩一歩その踏み出していくときにこう。見ながらさ、私も手に汗がどんどん出てきてさ、こう手をギュッて握りしめながらずっと見てたんだけど、なんか一歩うまくいって二歩目がうまくいかなくてとか、それでもこう端っこから端っこまで歩き切ったのね。でもその後にいかがでしたかっていう司会者の方のインタビューがあったんだけど、そこで、うん、悔しいですっておっしゃったんよね。でそれがすごく私は印象的 で終わってからその方と直接お話をさせていただいたんだけど、その時になんかそれがもう本当に胸に直接響きましたっていう話をしたら、練習の時はできたんだよねって、リハビリの時はもっとやっぱりうまく歩けるんだよねって、でもその舞台に立って歩くっていうのはやっぱり難しいねってお話されてて、なんかその、
うん、
緊張すると人はさ、うまくいかないことっていっぱいあると思うんだけど、なんかそれをそのまま、でもなんかそれをね、そのまま、いや、でもよかったですってしてしまわないで、なんかね、悔しさをそのまま、悔しいですっておっしゃったのが、なんか、あ、これだから本当に強くなれるんだなって思ったんだよね。なんだろう、その、思ったことをそのままガツンと出して、でも絶対クリアしてやるっていうところが、あ、なんか、単純にこうかっこいいなと思ったっていうか、本当にスポーツ選手の戦いを見ているようなそんな気持ちになったんだよね。
カジちゃんに聞くまでこういった団体があるっていうのを知らなかったんだけど、一般の人もそのイベントを見ることはできるの？
はい、もちろんできるんですよ。年に一度このノーノーリミットっていうイベントは開催されていて、で、インターネットで社団法人国際脊髄損傷リハビリテーション協会を調べてみていただけると、このノーノーリミットっていうイベントのことを知ることができると思いますので、ぜひ一度ご覧になっていただけたらなと思います。今回このノーノーリミット2014に参加させていただいて、私は音楽家なので歌を歌うっていうことで参加させていただいたんですけど、なんだろう、単純に勇気とか力とかそういったものを本当に分けて もらったなっていう気持ちなんですね。だからこれから先も自分にできることを精一杯やっていきたいなって思いました。
総集編としてマリカジ2人がセレクトしたこれまでの過去の放送をお届けしました。いかがでしたか、カジちゃん。この25回の放送を振り返ってみると、はい、初回なんてこう2人ともちょっとぎこちなくて、うん、あの独特な間がちょっと新鮮ですよね。
そうですね、あの初回の頃の声を聞いてみると、マリちゃんの声と私の声がしっかり違う声として聞こえるんですけれど、最近の放送になってくればなってくるほど2人の声がなんか似てきているなっていうふうに思いました。
そうした声も結構リスナーの方からいただいてますよね。
そうですね、
どんどんまたパワーアップして年明けリニューアルも予定していますので、来年もどうかこのマリカジワールドをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では皆さん良いお年をお迎えください。
マリカジワールド。ではまた来年。
See you!